それではただいま到着されました個人来賓を紹介いたします。ちょっと打ち合わせが不十分で申し訳ありません。韓国ウリ島のイム・ジョンイン国会議員です。イムさんは国会議員であるとともに弁護士であり、ノムヒョン大統領と同じ法律事務所で仕事をされておられた時期に、新聞赤旗の初めての韓国取材に協力していただきました。また日本に留学され、治安維持法についての論文を書いておられます。それでは新委員長報告を続行してください。
それでは報告を続行します。決議案第3章は、国政選挙と地方選挙での本格的前進を目指す方針を提起しています。ここで注目してほしいのは、今回の大会決議案ではこの章のみならず、決議案の全体がこの間の3回の国政選挙の教訓を踏まえて、来るべき全国選挙を戦う方針を形作っていることであります。昨年の総選挙を総括した10月の第4回地方委員会総会では、我が党が前線検討にとどまらず、本格的な前進を勝ち取るためには、日常的な党の活動の水準、党の実力の水準を抜本的に高めることが求められるとして、2つの大きな問題を自己分析的に明らかにしました。この大会決議案は、ここで提起した2つの大きな問題への全面的回答となっていると思います。第一に、四中総決定では新しい綱領と日本改革の方針を語る取り組みを日常の活動として抜本的に強化することを提起しましたが、大会決議案は今日の情勢とかみ合って党をどう語るかの生きた内容を明らかにしています。第1章での自民党政治の3つの異常を正す日本改革の方針、第2章での世界平和と社会進歩に働きかける日本共産党の立場、第3章での政党としての態度を歩む日本共産党の5つの特質の解明などであります。さらに決議案の一つ一つの項の中に、選挙戦での論戦の教訓を踏まえた内容が含まれていることにも注目して、読み取ってほしいと思います。例えば四中総決定では、小さな政府論、官から民へ論、公務員の既得権益論など、逆立ちした改革論の一つ一つを根底から打ち破ることの重要性を私たちは日々痛感しましたと、総選挙を振り返って述べています。大会決議案では、選挙戦のこの教訓を踏まえて、構造改革の誤った考え方の一つ一つを根底から打ち破ることの重要性を強調し、社会的連帯を押し出した反撃という論戦の基本的立場を明らかにしています。第二に、四中総決定では、国民と強く結びついた強く大きな党を作る、党の実力をつけること、その緊急性、重要性を痛切に実感した選挙だったと述べ、両氏ともの強大な党づくりを提起しました。大会決議案の第5章は、これを受けて、党建設をいかにして本格的な前進の軌道に乗せるかを、この間の教訓を踏まえて明らかにしています。特に私たちは、 四中層での総括の際、選挙戦への活動参加は多くの党組織で6割から7割台にとどまったことを指摘し、すべての党員の力を結集する活力ある党づくりという課題を重視して提起しました。決議案第5章で強調されている、文字通りすべての支部が政策と計画を持った支部が主役の自主的自発的活動に取り組む党となることを党づくりの要にしっかり据えるという強化方向は、活力ある党づくりへの態度を示すものであります。このようにですね、対外決議案はその全体がこの間の国政選挙の経験と教訓を踏まえて次の選挙に勝利するための方針書ともなっているということを読み取っていただきたいと思うのであります。大会でこの決議をしっかりと仕上げ、来るべき選挙に向けて重要に活用して、2007年の一斉地方選挙と参議院選挙、来るべき総選挙で新たな党の前進を必ず実現するために奮闘することをまず心から訴えるものであります。決議案第9節では、自民民主が同じ流れの中で改革競争を競い合うという今日の政党状況との関わりで、日本共産党の姿を5つの特質で明らかにいたしました。この5つの特質というのは、どんな政治的立場を取る党であっても国民に対して真面目に責任を負う政党ならば、当然取るべき政党の在り方の根本を示したものであります。この根本において政党としての態度を歩んでいるのが日本共産党であることを解明したことに、全党討論でも大きな共感と確信の声が寄せられました。5つの特質は決議案発表後のわずかな期間でもはっきりと示されました。第一は、党の綱領を党活動の指針として大切にしている党が日本共産党であるということであります。他党と比較してみますと、我が党のこの特質はいよいよ鮮明となります。自民党は昨年11月22日の党大会で、新憲法草案とともに新綱領なる文書を決めました。あまり話題になりませんでしたが、そういうものを決めております。しかしこれを読みまして、読んでみても、この文書にはどういう日本を作るのかという展望は何も書かれていません。実は50年前に自民党が党を結党した際に決めた綱領党の成功という文書があります。これを読みますと、自主独立の完成、福祉国家の完成、駐留外国軍隊の撤退、米軍撤退ということですね、など保守党なりの理念が述べられていました。しかし新綱領では、自主独立、福祉、駐留軍撤退、この文字は3つとも消え去ってしまっています。憲法を改定するということが冒頭に掲げられていますが、この文書のどこをどう読んでも、どういう日本を作るのかの具体的ビジョンは何も読み取ることができません。政権党が国民に希望や展望を語れなくなったら、これは退場を願うしかないのではないでしょうか。民主党も12月16、17日に党大会を開きましたが、その場で前原代表自身が自民党との対立軸、基本政策が固まっていないことが党のウィークポイントだと述べるなど、最大の問題となったのは、ますます自民党に似てくるという問題でした。 この党の基本理念という文書がありますが、これは自由党と合流する以前の1998年に作られたものがそのままにされ、そのことが党大会で問題にすらなりませんでした。綱領的文書を持てず、そのことが問題にもならないところに、この党の致命的な弱点が示されていると思います。公明党は、綱領と銘打った文書を持っています。最大の問題は、この党の行動の基準が綱領に置かれていないというところにあります。公明党は昨年12月、児童手当の拡大と引き換えに、自民党が求める防衛庁の省への格上げと教育基本法改定に応じることに了承しました。マスメディアもあまりに筋違いの取引と厳しく批判しました。この党の行動の基準は綱領ではなくて党略なのであります。これらの諸党との対比でも、日本共産党が自民党政治の古い枠組みを根本から改革する展望、世界に働きかける展望を明らかにした綱領を持ち、職場地域学園での活動から国際的な理論交流など外交活動まで、あらゆる党活動の指針として党の綱領を重視していることの意義は極めて大きなものがあると考えるものであります。第二は、支部を基礎に自前の組織を持ち、草の根で国民と結びつく党という特質であります。決議案では、日本共産党の地方議員は議席占有率で見ると、2000年の 7.11% から 7.18% へと比重を高めていると指摘しておりますが、その後の全党の奮闘で12月末の議席占有率は 7.29% とさらに前進し、史上最高となりました。決議案を情報修正できたことを喜びたいと思います。我が党の草の根での結びつきは、昨年の特別国会で日本共産党が紹介した請願署名数にも現れました。数で言いますと、自民党188万、民主党36万に対して、日本共産党は517万と、全体の 68.6% を占め、断然第一党となりました。計算してみますと、共産党議員1人で自民党議員の63人分、民主党議員の155人分の署名を紹介していることになります。草の根の運動との結びつきという点では、まさに100人力の働きをしているのが、日本共産党国会議員団であるということを、この際紹介しておきたいと思います。第3は、国民に依拠した財政活動を進める党という特質であります。決議案は、我が党の国民に依拠した財政活動は、財界の横暴勝手と正面から立ち向かう力の源泉となっていると述べています。昨年11月、自民民主の両党は政策立案のシンクタンク研究機関を立ち上げました。問題は、どちらもその資金が財界頼みだということにあります。自民党の資金計画案では、シンクタンクの収入の6割を財界企業に依存する計画であり、民主党もシンクタンクへの予算支出については企業団体献金等を優先充当することにするとしています。これではせっかくシンクタンクを作っても、財界の要求を具体化する出張所のようなものになるだけであると思います。財政の問題で、前頭討論の中で政党助成金制度について、憲法違反の制度であり、日本共産党が受け取りを拒否しているのは理解できるが、我が党が受け取らない分を他党が山分けしているのは許せない なんとかならないものかという意見が寄せられています。その気持ちはよく理解できます。確かに受け取らない政党の分まで山分けするというのはこの制度の許しがたい仕掛けであります。しかしこの問題を解決する上でも中途半端な対応ではかえって解決を遠のかせることになると思います。制度そのものを認めず廃止するということが対道であり近道であります。日本共産党は受け取り拒否の態度を貫くとともにこの違憲腐敗の制度の廃止を目指して国民的な世論と運動を起こしていくことをそのために力を尽くすということを述べたいと思います。第4は戦前戦後の一貫した歴史を持つ党という特質についてです。決議案では自民党や民主党の中には靖国士官を公然と語る政治家が今なお一つの流れを成していると指摘しています。この間麻生外相が靖国神社の軍事博物館優秀館の展示侵略戦争を礼賛する展示を肯定する発言をして国際的にも厳しく批判されました。民主党でも野田国対委員長が永久戦犯と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではないなどとする質問主意書を政府に提出してこれも国際問題になりました。戦犯政治の流れを抱えているという点でも自民民主は共通しています。侵略戦争と植民支配に不屈に反対を貫いた戦後史を誇りを持って語れるのは日本共産党だけであると、これは間違いのない事実であります。第5は自主独立の立場で国際連帯交流を進める党という特質であります。対外決議案は日本共産党がこの40数年来どんな外国の干渉横暴にも屈しない自主独立の立場を貫いてきたこと、この立場は我が党が平和と社会進歩のための国際連帯を発展させる土台となっていることを強調しています。そして他党の外交を見ますと自主的立場の弱さが共通していること、特にアメリカとの関係での自主性の欠如が特徴であると指摘しています。そのことはこの間の自民民主両党による米国への忠誠競争でも示されました。一方の小泉首相が日米関係さえ良ければ式の異常な追従外交を行えば他方の前原代表は国際的認知を高めると言って訪米し憲法改定を進め米軍再編を日本国民に押し付けることをアメリカに約束するという屈辱外交を展開しました、以上5つの角度、大会決議案発表後のわずかな期間でもこれだけのことが出てきます。どの問題でも政党としての態度を歩む日本共産党の値打ちは今日の政党状況の中で際立っていると思います。それは日々の情勢の進展の中でも日々浮き彫りになっている、その姿に自信と誇りを持って多くの国民にこれを大きく語り広げようではありませんか。次に選挙を戦う方針について報告します。2007年の一斉地方選挙と参議院選挙、来るべき総選挙に向けた選挙方針については決議案が全面的に明らかにしています。報告ではそれを前提にしていくつかの補強点、前頭討論を踏まえて解明すべき点について述べます。まず選挙戦に向けた政治的訴えについてであります。決議案では選挙戦に向けた政治的訴えの基本として確かな野党の責任を果たし日本改革の方針を広く国民に語る活動を大いに強めると述べています。我が党が 確かな野党として取り組むべき直面する課題、憲法改悪を許さない戦い、米軍再編に反対する戦い、庶民大増税、社会保障改悪に反対する戦い、人間らしい雇用を求める戦いなどについてはすでに述べました。これらの活動とともに、生きた言葉、生の声で新しい綱領と日本改革の方針を大いに語る運動に取り組みたいと思います。すでに決議案の提起を受けて、各地で党を語る集いの取り組みが始まり、党の姿を身近に知ってもらうとともに、新しい党員を迎える大きな推進力ともなっています。大運動では、党を語る集いが、掌握できた範囲で、全国157箇所、1万3000人が参加して取り組まれ、1200人を超える人々が入党しました。党を語る集いの運動ですね、支部を基礎に縦横に発展させるとともに、有権者との日常的な対話の中で、新しい綱領と日本改革の方針を大いに語る取り組みを強めたいと思います。その際、反共攻撃への断固とした反撃とともに、有権者の中にある我が党への疑問と噛み合って、党の姿を語ることが大切であります。生きた言葉、生の声で党を語る運動を、今度の大会を受けて、すべての有権者を対象に壮大な規模で発展させることを強く訴えたいと思います。次に、3つの全国的選挙戦の政治目標と基本方針について述べます。討論での意見も踏まえて、若干の補強を含めて述べたいと思います。まず参議院選挙であります。参議院選挙では、国政選挙で本格的に前進に転ずる選挙と、これを位置づけ、比例代表では5議席を絶対確保議席とし、そのために650万以上、得票率 10% 以上の得票を獲得することを目標に戦います。選挙区は、現職区の東京での議席の絶対確保と、前回選挙で議席を失った6府県での議席奪還を特に重視して戦います。決議案で比例代表の訴え方について、これまでの2回の非拘束名簿式の選挙戦の教訓を踏まえて、政党名での投票を訴えることを基本にするとの方針を提起していることに、この提起の意味は何かという質問が出されました。前回の参議院選挙では、比例代表選挙に際して、政党名または候補者名での投票を訴えるという方針で臨みました。しかし、政党選択選挙という様相が強まるもとで、有権者への訴えが広く進めば進むほど、政党名の方が訴えやすい、どちらでもよいという方針は、やりにくいという声が多く出されました。実際この参議院選挙で、我が党が獲得した436万の比例得票のうち、候補者名での投票、得票は58万で 13.3% に過ぎず、圧倒的多数は政党名でありました。今後ますます政党選択選挙の流れが強まることが予想される中で、これまでの教訓に立ち、次回は政党名での投票を基本にするという方針を提起したわけであります。その際、絶対確保議席を担う候補者の当選を保障するための必要な手立てという問題が出てきます。これは適切な時期に 具体化するようにしたいと考えます。次に地方選挙ですが、地方選挙では当面する中間地方選挙で確実に勝利を積み重ねながら、2007年一斉地方選挙では議席占有率、議案提案権、空白克服という3つの目標で必ず前進を勝ち取るようにしたいと思います。その際、決議案が述べているように、特に第4党にとどまっている道府県議選、政令市議選において現有議席の絶対確保と前進、県議空白6県の空白克服を重視することが大切になってきます。そのためには県政問題をですね、対する取り組みを日常的に強化することが大切であります。市町村というのは基礎的な自治体であって、身近な住民要求との関係が見えやすく、日常的にも市町村に対する要求運動というのは多面的に起こってきます。一方、国政はどうかというと、国政もですね、平和と暮らしにとって切実な問題が日常的に生起し、国民の関心は高いものがあります。その中にあって、県政はそのあり方が住民から見えにくくなりがちであります。しかし、都道府県は各地方で全ての市町村をカバーする広域自治体としての役割を持っており、財政規模も大きく、市町村への影響力も大きなものがあります。例えば介護保険、国保などの事業主体は市町村でありますが、都道府県がどういう姿勢を取るかで住民サービスの水準は大きく左右されます。少人数学級問題など都道府県が直接責任を負っている重要な分野もあります。巨大開発の浪費の問題では、国とともに都道府県が浪費の主役といいますか、浪費の面での重大な役割を果たしています。ですから、日常的にですね、都道府県政の実態、そこで果たしている党の役割を明らかにし、市町村とともに都道府県に対して住民要求に基づく運動を広げていくことが重要であります。来るべき総選挙に向けた方針でありますが、この総選挙の政治目標としては、全国11のすべての比例ブロックで議席を獲得し、増やすことを政治目標の基本として、日常的な取り組みを開始したいと思います。総選挙の戦いでは、比例代表での前進を、全党の総力を結集して勝ち取ることを、戦いの軸としてしっかりと握りながら、決議案が述べているように、小選挙区で戦う展望と意義を3つの角度から捉えた積極的な戦いが必要であります。全党討論の中で、一部から、すべての小選挙区での候補者擁立を目指すという方針を見直すべきではないかという声もありました。しかし、昨年の総選挙の経験でも、9割を超える小選挙区での果敢な候補者擁立と、候補者を先頭にした奮闘があったからこそ、比例での492万票という得票が得られたことは明らかであります。また我が党は、21世紀の早い時期に民主連合政府を実現することを目標とする党として、小選挙区でも勝てる党への成長を目指しています。綱領路線の実現という高い志に立って、小選挙区での戦いを積極的に位置づけ、奮闘することが必要であると考えるものであります。党大会に提案した衆議院小選挙区選挙供託金支援基金は、この戦いに全党が 全国は一つの県知で協力し合って取り組む財政的保障として提案したものであります。小選挙区での戦いを展望した場合、激動の情勢の下で議席を争える状況が生まれる可能性もあり得ますが、全体としては我が党が小選挙区での戦いを重視したら、1、2回の選挙戦でどこでも議席を展望できるところまで行くかといえば、ことはそんなに容易なものではないこともリアルな現実です。そうした状況をリアルに見つつ、小選挙区での戦いを積極的に位置づけ、着実な前進を図るという立場が大切ではないでしょうか。供託金支援基金の提案は、そのための財政的保障として行っているものであります。党員の皆さんの賛同と協力を心からお願いするものであります。次に、統一戦線の展望について述べます。前頭討論の中で、他党派との共同をどう考えるのかという質問が出されました。新しい綱領に明記しているように、我が党は単独政権ではなく統一戦線の政府、民主連合政府を目指しています。そういう党として、我が党はどんな課題でも国民の利益にかなった一致点があるなら、他党との協力の門戸を開き、それを探求するという立場を貫いています。特に憲法問題では、憲法改悪に反対し、その平和原則に背く企てを許さないという一点での広い国民的共同を呼びかけています。しかし、現在の日本の政党には、日本共産党との政党間の正式の共闘をためらう傾向が、憲法問題でも根強い状況があるのであります。国政選挙での共闘は、国政の基本問題での政策的一致と先方に共闘を行う意思が必要であり、その条件がある相手は全国政党としては現在は存在していません。しかし我が党は現在の政党配置、政党状況を固定的なものとは考えていません。政治の激動の時期には、国民の利益と要求を一定の範囲で反映し、我が党との協力の意思も持つ新しい政治党派が形成されることが予想されます。そうした新しい情勢を作る上でも、現在の統一戦線に向けた努力方向としては、次の2点が重要であります。一つは、日本共産党と無党派との共同であります。その運動体としては、全国革新婚の運動が重要です。この10年間に草の根での革新婚が倍化し、地域職場青年で合計756に達していますが、この運動の発展にさらに力を入れたいと思います。地方政治では、日本共産党と無党派の共同で築かれている革新民主の自治体の流れが重要であります。我が党が与党の自治体は21市49町村に及び、そのうち我が党が単独与党の自治体は4市21町村、さらにそのうち3市5町では日本共産党員が首長を務めています。この間、秋田県湯沢市、長野県木曽町では合併された新しい自治体で、保守を含む多くの無党派の方々に支えられて、現職党員首長が堂々の再選を果たしたのは大変嬉しいことでありました。 今一つの努力方法は、日本共産党自身が国政選挙で前進して政治的比重を高めることにあります。かつて1960年代から70年代前半にかけての国政選挙で党が躍進を遂げたことが、1970年代に当時の社会党との間で統一戦線の合意につながりました。この流れは1980年の社交合意で断ち切られましたが、今日の情勢の下で我が党が国政選挙で本格的な前進を勝ち取ることは、政党関係の前向きの変化を作る条件となるものとなります。こういう展望との関わりでも、当面する全国選挙での党の新たな本格的な前進の流れを作り出すために全力を挙げて頑張り抜こうではありませんか。